高山俊吉気分青信号。こんにちは、今週は危険運転資材の話をします。少し前のことになりますが、昨年の10月に神戸地裁で言い渡された危険運転致死罪の判決がありました。これは一方通行の道路を運転していた車が普通乗用車ですが、交差点を少し行き過ぎてしまった。で、その行き過ぎた手前の交差点というのは、これもまた一方通行で、乗用車が走っていた方向からすると入ることはできない、つまり出てくる一方通行出てくる車両などがあるという、そういう交差点だったんですね。まあ、交差点といっても広い道路と広い道路の交差点ではない、そういう交差点で、ここを走っていた普通乗用車の運転者が行き過ぎたということに気がついたようで、その交差点先約60メートルのところからバックを試みた。逆走と言いますね。その時にその交差点に交差方向から自転車が走ってきていたんですね。まあ、自転車の進行方向は車両等が一方通行として出口の方に向かうという、そういう指示になっているところを、まあ、自転車で走ってきたと、こういうことになるのですが、その逆走乗用車とこの被害自転車が衝突をしてしまったわけです。で、その近くに自転車が倒れた。で、乗っていた方は70代の男性、逆走運転手は60代の男性、こういうことのようですが、さて、この逆走している過程で事故を起こして、そして相手方を死亡させたということについて、自動車運転死傷行為処罰法の危険運転致死傷罪が成立するかどうかということが争われたわけです。危険運転致死傷罪という罪名は皆さんも折々お聞きになられていると思いますけれども、いろいろな理由事情によって人を死傷させた場合に、その事情が非常に悪質であるということによって、通常の交通事故の過失運転致死傷よりもはるかに重い法定刑の中で処罰をされるということになる、そういう条項ですが、自動車運転死傷行為処罰法の第2条というところに規定がされていまして、その場合としては8項目の、まあ、危険悪質な運転形態が規定されています。一番よく問題にされて実際に事件も起こるのは、お酒を飲んで正常な運転が困難な状態で自動車を運転したと、こういう場合ですけれども、今お話をしました事件はお酒を飲んでて起こした事件ではない。そうするとどれに当たるのかということになりますが、8項目ある中の8番目にこういう条文があるんですね。通行禁止道路を進行し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する、そういう行為に及んだ場合、通行禁止道路、さて本件の場合には車両が通行することは禁止されてはいませんでした。 ただしこの運転者は逆走をした、バックをした。その距離約60メートル。これはしてはいけない行為ということで通行禁止道路になるという考え方に立ち、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度、これは前に向かって進行している場合の時速16キロというのは大して高い速度ではないけれども、バックをする時の速度としては決して低くないと。交通の危険を生じさせる速度に当たると、こういう、いわば理屈というか考え方に立って、検察はこの被告人について危険運転致死罪を適用すべきである、重い責任を取らせるべきであるという、そういうことに考え方を確定して起訴したというケースでしたね。でさて、これは10月の下旬に判決が言い渡されまして、検察の主張が認められるということになりました。判決は2年6ヶ月の実刑でした。さあ、この判決について皆さんはどのようにお考えになるでしょう。逆走60メートル、一方通行を後ろへ戻ったことになる、それは危険極まりない、そういう考え方もあるかもしれません。検察はそういう考え方を取りました。で、裁判所もそれを認めた。で、しかしこの条文を見ると通行禁止道路で逆走はいけないということになるわけだけれども、延々と道路を逆走して走るという行為を取れば、それはもちろん問題だけれども、スイッチバックをするとか方向転換をしなければいけないというような時に、車は逆走することがありますね。いくらかの交代行動をとって体制を整えなければいけないというようなことがあって、車というのは前へ向かってしか進むことがありえないという構造にもなっていないわけです。で、それが60メートルほどの距離ということになると許されないということになるのか、じわじわと戻るのだったらば、行き過ぎた道路を少し戻るという程度の目的であるならば許される範囲に入るのかというようなことが、まず一つ問題になるというふうに、私は思います。逆走が一切禁じられる、車には逆走の構造をもうもともと与えないということになっていれば、それを改造して逆走したというようなことになると問題は起こりますけれども、そこまでのことは車というのはされ構造的に作られていないし、また逆走してはいけないという道路でも一定程度の対応上の交代行動というものはないとも言えないということがあり、この判断は微妙。私はずっと延々と逆走して道路を走りまくったというような行為と、これこの本件の場合とはケースが違うだろうという気がしています。それからもう一つ、重大な交通の危険を生じさせる速度であったかということを、時速16キロという速度についてその通りであるという結論を出していいものかということについては、私は慎重な判断が必要だったのではないだろうかという気がします。時速16キロというのは通常自転車の走行速度と同じかそれよりも少し低い速度になります。自転車の走行速度と同じか少し低い程度の速度だということになると、それは運転行動にいわば危険乱暴な行為だったというところまで果たして言い得ることかどうかという問題になるのではなかろうかと。でもちろんこの交代の過程で、交代行動の過程で自転車に乗ってる人を死亡させてしまったということについては、運転上の不注意というのは当然それはあり得る。 そしてその不注意というのは、あるいは執行猶予にとどまらない実刑を言い渡されても致し方がない場合になるかもしれない。問題はこれを危険運転致死罪の成立という判断のところにまで結びつけることの合理性です。実際このドライバーの判決は、先ほどもお話をしたように懲役2年6ヶ月懲役2年6ヶ月という刑罰は、過失運転致死の場合の判決の法定刑の中にも入ります。中にも入るという意味は、その罪名でもこれだけの期間刑務所にいなさいということは言い渡すことが可能である、そういう法律の立て付けになっているということですね。であえてこの事件のようなドライバーの行動を危険運転致死罪の構成要件に当てはまるものというふうに言わなければならない必要性といいますか、必然性といいますか、合理性があったのかということについては私は疑問を持ちます。悪質な運転、危険な運転についてはそれは強く処罰するべきであると、重く処罰するべきであるという考え方はあり得ると思いますけれども、こういう判断がそう簡単に司法の場で承認されるということになると、過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪の境界というものが非常に曖昧になって、危険な程度が高そうなら危険運転罪という程度の非常に軽い判断がまかり通ることになるのではないか、そういう懸念も感じるわけです。もちろん危険な運転、乱暴な運転をすることが世の中に大幅に致し方がないものというふうに評価されてしまうことは私は決して正しいとは思いませんので、重く処罰するということは一切いけないのだといったようなことは考えませんけれども、法律の条文というのは非常に厳格に適用されるということが基本で、そうでないと人権侵害の恐れが具体化するということがあって、そこへの懸念は私は強く持ちます。そのような意味でこの判決の中身については私は疑問を感じました。この事件が控訴されたのかどうか、ちょっと私はその後の情報を得ていませんけれども、司法の場での判断がさらに厳密に行われるということが必要なケースだったのではないかという気がして、そのもし仮に控訴されているということになるならば、控訴審裁判所の判断がどのようなものになるのかということについて関心を持ち続けていきたいというふうに思っております。今週はここまでにしましょう。